皆様おはようございます。5月のペンテコステには助けてのお話をさせていただきました。その時の内容の中心は何のための助けてでありました。すなわちイエス様の示された戒め、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいを実現させるためにこそ助けてがあるでした。そしてその助けて聖霊とはイエス様の十字架復活の愛の力そのものであると解釈いたしました。そして今日の聖書箇所、使徒行伝2章の41節からは、聖霊が降り注がれた箇所の最後のところです。聖霊はまず弟子たちに力を発揮されました。それも一人一人に発揮されました。そこで具体的に表された事柄は、いろんな国の言葉で弟子たちが神様を賛美するということでした。そしてそのことは弟子たちにとどまらず、物音に驚いて集まってきた人々へと広がって行きました。この広げられていく聖霊の働きはさらなる人々を通して果たされて行きました。そこで、気づかされることがありました。それは助けて聖霊、すなわちイエス様の十字架復活の愛の力は人々に使命を与えるということであります。その使命の目的は、先にも述べましたように、イエス様の十字架復活の愛が示された戒めにあります。すなわち、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいが実現する神の国であります。ここを外れては何のための使命、何のための助けて聖霊ということになり、すべては無益です。あのイエス様の迫害者だったパウロは、教会の分裂騒ぎの中で信徒たちに訴えました。私は最も優れた道をあなた方に示そう。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じである。たとえまた私に予言する力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を動かすほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。つまりはイエス様の、父なる神様の与えておられる約束の愛を目指さないものは虚しいということであります。そしてこの使命は一人一人の人に与えられると同時に、その群れである教会にも与えられることになります。なぜなら、この使命は一人では実現できるものではない からであります。お互いが必要なのであります。そして実際人は一人では生きてゆけない、ゆえにお互いに助けられています。そこで今朝与えられている御言葉からさらに学んでまいりたいと思います。使徒行伝の2章の41節、そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちはバプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどあったとあります。ここで言われています彼の勧めの言葉とはペテロのメッセージを指しています。聖霊が注がれた日、人々はその物音に驚いて何が起こったのかと見にやってきました。驚いたことにイエス様の弟子たちがいろんな国の言葉を話して神を賛美しているではありませんか。驚いている人の中から彼らは酒に酔っているんだという人たちがいました。そこでペテロは立ち上がって話し始めました。彼の話の要点をまとめますと、あなた方が異邦人であるローマ人を使って十字架にかけ殺したナザレのイエスは復活された。そして約束の十字架復活の愛の力、聖霊を注いでくださった。私たちはその証人です。神はこのイエスを救い主、主キリストとしてお立てになったのですと。その時それを聞いた多くの人々が強く心を刺されて言いました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうかと。そこでペテロは彼らに悔い改めてキリストイエスを受け入れることを勧めました。これが今日与えられているペテロの勧めの言葉の内容であります。この勧めの中心はイエス様が救い主ということであります。それゆえにイエス様を救い主として受け入れた者にはイエス様の十字架復活の愛の力が発揮されることになります。こう言われています。私の弟子であるという名のゆえに、この小さい者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる者はよく言っておくが、決してその報いから漏れることはない。それゆえにさらに大切なことは、イエス様をキリストとして受け入れた者には使命があるということです。なぜならイエス様の与えられる救いとは一人っきりの救いではありません。互いが必要です。だからイエス様の救いは旅になります。それも冒頭でお話ししましたように、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいが実現する神の国への旅です。聖書は旧約聖書の時代からこのことをはっきり示しています。エジプトで奴隷であったイスラエルの民の救いは奴隷からの解放から始まりました。それで終わりではなかったのであります。つまりはそこから 救いの旅が約束の地カナンを目指して始まりました。42節、そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き祈りをしていたとあります。ここで言われていることはイエス様の祈りの言葉と重なってきます。イエス様は祈りの中で言われました。私は彼らのためばかりでなく、彼らの言葉を聞いて私を信じている人のためにもお願いいたします。父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。つまりはイエス様の十字架復活の愛がみんなの人を一つにまとめているのであります。この先立つ愛の技が成していることを私たちは今御言葉を通して見せられています。43節、みんなのものに恐れの念が生じ、多くの奇跡と知る人が人たちによって次々行われたとあります。ここで言われていることもイエス様の御言葉の成就であります。いわく、よくよくあなた方に言っておく、私を信じる者は私のしている技をするであろう、そればかりかもっと大きい技をするであろう、私が父の身元に行くからである、私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、父が子によって栄光を受けるためであると。しかしここで注意する必要があります。それは弟子たちの行った奇跡がすごいということでは決してありません。そうではなく、重要なのは神様に対する恐れの念が起こされたということです。そうでなければこのあと起こってくる出来事に私たちは逃げ出してしまうでありましょう。それは次のような話です。ペテロとヨハネが祈りのために宮に登ろうとしている時、生まれながらに足の利かない男が運ばれてきました。この男をペテロとヨハネは癒して歩けるようにしました。しかしこのことを発端としてペテロとヨハネは祭司たち、宮守頭などから捕らえられ留置されてしまいます。さらに大祭司や律法学者や長老たちのいる議会に引き出されて脅かされています。まさにイエス様と同様の道を歩んでいく彼らの姿があります。もし私たちが彼らの起こした奇跡にのみ目を注ぐなら、奇跡を起こして自分たちに歯向かう者たちを打ちのめす方向に走るでありましょう。それはイエス様の十字架復活の愛の力が発揮される前の弟子たちの姿でもありました。イエス様がエルサレムへ向かわれるとき、サマリアを通って行こうとされたことがありました。サマリアの村に入られました。しかし村人はイエス様を歓迎しませんでした。弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主よ、お望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうと言いました。 イエス様は振り向いて彼らを戒められました。すなわち愛は人を傷つけません、そして強制もしないのであります。それゆえにイエス様の名によって願いなさいということの趣旨は、その本性である十字架復活の愛によってということであります。そしてこの愛の力は人の勝手にできるようなものではありません。あくまでもイエス様の十字架復活の愛の戒めを目指させる力であります。44節から47節、信徒たちは皆一緒にいて一切のものを共有し、資産や持ち物を売っては必要に応じてみんなのものに分け与えた。そして日々心を一つにし、絶えず宮詣をなし、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての人に好意を持たれていた。そして主は救われる者を日々仲間に加えてくださったのであるとあります。ここで重要なことは、資産や持ち物を共有したということよりも自ら進んで捧げたということにあります。なぜなら自由意志のないところに喜びも真心もないからであります。つまりはイエス様の十字架復活の愛の力のなせる技は、主の霊のあるところには自由があると言われている通りであります。すなわち主の十字架復活の愛のあるところに自由があり、主の十字架復活の愛のあるところに喜びがあります。主の十字架復活の愛のあるところに真心があります。そして主の十字架復活の愛は私たち人間を一つにするのであります。イエス様は祈られています。私が彼らにおり、私があなたにいますのは、彼らが完全に一つになるためであり、また私があなたを使わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであるとあります。つまり父なる神様の愛を知るための技がここにあります。またそれはイエス様の救い主として、イエス様を救い主として受け入れた者にとって、その群れにとっての目指す道、使命でもある、そう思わされるのであります。もちろん初期の古代の教会の状況と現代の教会の状況は異なっております。しかし大事なのは、そこに働いておられる十字架復活の永遠の愛の力があるということです。1960年代ベトナム戦争の最中でアメリカで大変ヒットした曲があります。ダビ声のルイ・アームストロングが歌った What a Wonderful World、 この素晴らしい世界という歌であります。ある人が聞きました。こんな戦争の最中になんで素晴らしいの？ルイは言いました。それは愛があるからさ。小鳥がさえずり、日が昇り、 What a wonderful world。 どうぞ、ものすごく私たちの周りには私たちを失望させることがいっぱいあります。しかし愛もあるんです。 どうかそちらに目を向けて、とにかく一つとなって一歩一歩前進いたしましょう。お祈りいたします。愛なる天のお父様、あなたの大いなる愛によって生かされている私たち一人一人のことをあなたはご存知であり、導いておられることをさらに深く気づかせ悟らしめてください。求めているお一人お一人の心を主はすべてご存知でありますから、私たちを強めてその御業を果たす力をお与えください。尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。